rituals from the medieval period onwards, and has also produced very interesting recordings and documentaries on many of these rituals that have been reenacted recently. And I think we'll see something like this today as well. So we'll have Julien Foy, who's going to do the translation, and this time doing translation bit by bit, since it's a more complex kind of talk, apparently. So without further ado, dozo.
はい、よろしくお願いいたします。次の次かと思っていたので、ちょっと戸惑っております。本日は、コレージュ・ド・フランス、特にロベール先生、それから、名古屋大学、阿部先生はじめ、皆様に、本当に貴重な機会をいただきまして、心から感謝を申し上げます。ここまでのところで立派な先生 の立派な発表をたくさんしていただいて、とても、まあ、正直に申し上げまして、とてもやりにくいなということを感じておりますが、お話をさせて、ご報告させていただきたいと思います。あ、いきますですね。はい、本日今ドルチ先生からお話をいただいたと思うんですが、論議の実際というもの、どのような様子で行われるのか、でもちろん阿部先生はじめお話しされた、古代の様子がそのままではないかも分かりませんが、そのですね、記録を見る限りはもうほとんど同じ儀礼で行っております。でそして先生方 おそらく大きな日本人でもですね、よく分かっていない事柄なんですが、どのように論議、ディベートといえば、人と人とが向かい合って、するものだというふうに、考えている。それで今日しばしばこのですね、絵も出たかと思いますが、ここに工事という、解釈をするお坊さんがいて、実は向こうの講座の方にもう一人の役の僧侶がいて向かい合っています。向かい合っているので、この二人が問答をするというふうに、この絵を見ると思いがちである。で日本の解説にも、そのように、書かれているものがあります、ありますが、そうではありません、そうではなく、ここに文者がいてお坊さんたちが、並んでいる。そして、工事は向こうに向かって、向いていて、文者の方が1から5の門ですね、5門、短く短縮版の場合は3門について、1人の坊さんが1門ずつ問いを発して、でそして向こうに向かって答えを説明をしていくので、決して向かい合ってするわけではないんですね。お経の解釈を分かりやすく話すということが第一目的になるので、そこのいわゆるですね、討論をするわけではないという論議があります。でそれからもう一つの流儀という、ありがとうございます、流儀というものがありまして、でこれは本当の問答です。問答で試験を行うというものがあるんですね。それで今日これから見ていただくもう一つの主題として、仏教儀礼であるけれども、日本の神様がとても深い関係を持っている。仏教が、外来の宗教が日本に入ってきて、日本の神様と外来の仏様、菩薩如来がどのような関係を持つか。ということで、いろいろな葛藤もありましたが、結局は神仏集合で、日本の神様は仏法を守る、御法の神様になってゆきます。で、それが儀礼としても表現される。それ注目してほしいのが、上の方のですね、後ろの背後の扉に鹿が集まっていますが、春日の神様というのが鹿に乗って、やってくるの でここの表現しているのは鹿を描くことによって、春日の神様がいらっしゃっているというですね、ことを表現している。そして今日これからご覧いただく10分ほどの映像ですが、でこの様子でこれがどのように儀礼化されているかということなんですが、そこの論議の中の判定をする一番最高の役が、神様の資格として、本当であれば一番華やかな役は正面から堂々と入っていくんですけれども、そうではなく、儀礼が行われている途中で、こっそり入ってくるんですね。で、そのようにして、春日の神様が、現れるということが表現されます。で、もう一つ、神仏集合を、 表現、よく表現している様子 で、これは映像にはありませんが、もう一つのですね、口頭諮問の方ですね、試験を行う流儀の方では、このお寺の中の小さい部屋にこもって、7×3、21日間の修行をします。修行して、で、これ、有識について、毎日先生が来てですね、問答の試験をするんですけれども、試験と勉強をするんですが、でその時に春日の神様の日と書いて、ありますが、でここに実際、春日大社から火をもらってきて、火を灯します。そして神、春日の神様と上に像が2つかけられていて、左側が春日の神様、右側が地音大師の像をかけていますが、でこの春日の神様に守られながら、仏法の勉強をするという様子ですね。そして21日目、とても厳しいというかですね、いわゆる修験の荒行ではありませんが、1日にですね、一食しか食べられないということと、それから布団を敷いて寝ることができません。そしてお坊さん、実際体験してみなくては分かりませんが、21日の間に、このある時、体が痛くなってくる。そしてそれを通り過ぎると、まるで自分が夢の中に入っているような気持ちになっていくといったようなことを何人ものお坊さんから聞いております。で、ちょっとうまく再生ができるか、心配なんですが、はい、まだこれで大丈夫だと思うんですけども、そして実際とても長い春日信仰をテーマにしたもので70分ぐらいの映像なんですが、地音音の部分の、飛ばしここの部分だけだと15分かかるので、ちょっと飛ばし10分ぐらいの様子ですね。お坊さんがどのようにしてお堂に入っていくかというところから紹介をですねしたいと思います。
発想宗大本山興福寺。この宗祖地音大師を祀る法要が、大師の亡くなられた11月13日夕刻、仮金堂で行われます。学問の研鑽を奈良時代以来の伝統とする奈良の寺では、興福寺の地音では、見学の成果を披露する重要な機会でもあり、稚児や若年の僧侶による論議が合わせて行われてきました。かの三蔵法師の皇帝でもあった宗祖地音大師、稚児や若年の僧侶による論議は万論議と呼ばれ、その論題は当日の儀式前、夢見と呼ばれる儀式において授けられます。夢見を行うのは本坊の一室、春日赤堂寺と呼ばれる春日の神様をご本尊として行われます。春日赤堂寺の御前に飾られる論題を入れる丹大箱と、春日の神をお迎えする依代である梅城、論題を授けるのは丹大と呼ばれる役、論議の合否を決定する地音で最高の役です。儀式2時間ほど前、5時ごろ、丹大は夢見の部屋に入りました。ろうそくのみの灯る部屋に、万論議の僧侶が一人ずつ密を巻き上げて入って行きます。この中で丹大より袖の下を通して論題の書かれた短尺が授けられるのです。平安時代、興福寺の僧侶が仏教に関する事柄について春日明神を招いて判断したのが短大の始まりであると伝える説話もあります。 夢の木。研鑽を積む学僧がまどろみの中で論題を春日明神より授けられることを意味する作法なのです。土間のかまどでは手伝いの人々のための食事の準備がされていました。王子の僧帽での煮炊きを彷彿とさせる光景です。宝生の儀、もう一つの発想宗大本山薬師寺からの僧侶も到着し、出血の確認が中期役によって行われます。お堂への出資の案内をするのは列奉行。
金棒、金棒、絵はじめ、箱を提灯、箱を提灯、中期、松明、松明、焼香、出
発。中期は列奉行の指示のもと行列を整え、準備の最終確認に仮金堂に向かいます。列奉行を務めるのは興福寺の地域の信徒の集まり、文殊校の校長加水隆さん。この時加水さんの列奉行のお仕事を見守る人がいました。興福寺の瓦作りをも行う七坂の鈴木さんです。実は数年前まで鈴木さんがこの列奉行に奉仕していました。やはり瓦作り職人であったお父さんも列奉行を務めており、鈴木さんはお父さんの後を継いで長年にわたって奉仕してきたのです。
それは代々神戸
さんで長くなるのでこれ少し飛ばしています
させていただいてますし、もう
すいません、飛ばしすぎ。
ジオンデの始まり。
もうちょっとですね。
夜遅くのご奉仕ということになりますんで、寒い時期でもございますから、それで私がやっぱりお手伝いに上がるようになったのは、やっぱり30代の後半でございます。
鈴木さんは、列奉行のお仕事が受け継がれているかを案じてこの日参じていたのです。
最終参の正規皇族二度が現れ、
その他の僧侶も出資。
参ります、もう一度参ります。
列奉行が先導して行列は仮金堂に赴きます。ジオンデの始まりです。 仏を称える懺悔煩悩。三代に続く関への二人は、春日赤童子の御前に備えられていた梅杖と丹大箱を捧げる役です。丹大は法要が進められているお堂に赴き、堂の背後に回って妖毛の戸と呼ばれる特別の扉より誘導します。鎌倉時代の春日権現元気絵巻に描かれた興福寺の仏寺長宝絵。妖豪の戸に鹿が集まり、春日の神が権現していることを示す場面を見ることができます。妖豪の戸は春日明神の降臨する特別な扉である。梅杖に導かれる丹大役の妖毛の戸からの誘導は、丹大を春日明神そのものとしてお迎えする作法なのです。 骨葬集、由式の表額について、講座の講師が文者の問いに答えつつ、解き明かしていきます。
法がこれで終わりましたというですね、掛け声でこれで終了したわけです。
僧侶の蛮論議が行われ、行事はすべて終了。
そしてこれでお坊さんたちか帰っていくということになるわけです。
列部行の先導で僧侶は本坊に戻って行きます。
ここまでですね、次のお話からですが、仏教伝来のところからお話を始めて、行きたいと思いますが、この600年頃ですね、正式には552年ですが、大陸という半島から仏教が入ってくるんですけれども、中国仏教なのになぜ半島経由で入ってきたのか。というですね、大きい問題があり、いろいろな諸説があるんですが、今最も有力な説は、この北朝鮮ですね、高句麗というところ、でもうこの時代から今のもう大きなミサイル問題が、もう政治的問題化されてますが、このですね、もう隋唐の大帝国に比べたら小さいんですけれども、とても凶暴で、簡単に服従をしなかったということですね。で、そして、隋としては、友好国であった韓国ですね、南朝鮮の、クダラ、クダラと、日本の力で、高句麗を、挟み撃ちにしようというふうなことを考えた。そして、クダラと、日本をですね、もう友好国、友好的な関係に、させようとしたといったような背景から、その仏教をですね、隋の示唆によって、朝鮮半島に働きかけ、そして、クダラ経由で、仏教を入れたというふうに、これ現在の最も有力な説です。それ実際には、遣隋使、遣唐使が、言っていますから、中国から、仏教ですね、直接日本は教わっているわけですが、そしてこの聖徳太子の講説の様子で、安倍先生のですね、お話がありました。そしてこの時の仏教で重要なのは、このですね、国家仏教、鎮護国家のための仏教だということですね。天輪女王の思想ということを中国のインドから、もうインド起源なんですけれども、それを中国が受け入れて、そしてその日本、朝鮮半島にも、その天輪女王思想を入れていくということになります。そして何よりも、中国、隋自体がですね、それを実践していた、隋の煬帝というとても強大な王様ですが、彼は菩薩天子というふうに名乗っていた。有名なですね、天台大師智ですね、智から菩薩戒を受けています。そして皇帝であると同時に、菩薩の資格、仏の資格によって、国土を治めるということをやっていた。で、そして、今度朝鮮半島の方ですが、新羅ですね、新羅の方も同様のことをしている。でやはり中国仏教をに習ったんだと思いますが、新興王という王がですね、王子たちを道林金輪、鉄輪金輪というふうに名付けて、そして天輪城を実践していたということですけれども、それを日本も取り込んだということですが、日本のこれからお話しする今日の主題になりますが、これが儀礼のレベルで分かるということですね、どのような儀礼に組み立てて、そしてこれを実践しようとしていたのか、そしてその重要な儀礼が、論議の儀礼だということになります。 そしてこれが宮中の御祭衛の論議の様子ですが、ここ、まあ、帳に閉ざされて、向こう側に天皇がいるんですけれども、実際には様子がわからないですね。で、それから国家を今度讃える額として、宮廷の美を加え、コートダンスを行っているというところにも、後で関係してくるので、注目していただきたいんですが、それ中でどういうことをやっているのかというと、今ご覧いただいたように、まあ、中で、内側ではこのような様子になっているわけですね。同様の、工事文書が行って、そして、この中のどこに天皇がいるんだろうかということが問題になるんですが、でこれは結前の絵画で、勅使がここに来ています。有名、今日たびたびお話がありましたように、国家儀礼なので、天皇の使いがやってきて、で勅使はここの一番よく、もう見えもして聞こえるところの正面にいます。じゃあ、天皇がここにの座に占めたのかということですが、でこれがこの10年ぐらいの研究で、次第にはっきり分かってきたところです。実際の宮中の中の様子、このような、この平面図ですね、指し図で、でここに工事が、いて、そして文書と工事の問答をするんですが、そしてまず本尊、仏をどのようにしたのかというと、中央に据えて、高見蔵という天皇が即位する道具の中に入れたということですね。天皇しか入れないところに仏像を入れたということ。そしてじゃあ天皇はどこにいるのかというと、背後ですね、お堂の背後で、まあ、普通の一般の人からもう見えない、御簾ですだれで囲んで、そして天皇の座を仏の背後に、ここに据えたといったようなことが分かります。でそしてこの高見蔵の様子 でこれいろいろなネットからですね、高見蔵の様子や仏像とかを引っ張ってきて合成したので実際の写真ではないんですけども、まあ、あくまでイメージですとか書きましたが、高見蔵の中に、仏を入れた。それで本来は天皇しか入れない、仏と皇帝が同じだということ、それでこの背後に、これ、まあ、誰にしようかなというのもあれなんですが、実は聖武天皇の絵画なんですけれども、でこの後ろに、高見蔵の背後に、天皇の座を御簾で囲んで見えないようにして、そして据えたということで、それでここで、天皇と仏が一体化するといったようなことが儀礼として演出されていたということが分かります。で、というような、ことですね。この天輪上王の思想、王法と仏法が、互いに相互にですね、助け合って、そして国土を治めるといったような、考え方が、この儀礼によって実践されていたということが分かる。そしてそれが、論議によって行われる。その論議で行われたのは、金光明最小王行という、鎮護国家の五国の経典の論議を行ったということになります。そして、結前については、今、映像で見たので、ここで飛ばしていきたいと思いますが、でこの中で、園庭について、この中身について、石井先生がとても私もこんなに楽しいことがあるのかというふうなことで、興味深く拝聴しましたが、また違う視点から、ここで行われた、園庭で行われた劇芸能、結前で行われた劇の芸能について、お話ししたいというふうに思いますが、いろいろな演目があるんですけれども、この鎮護国家を表現した演目として、開元という中国 のお坊さんですね、が下道という仏法を否定する存在と、論議をする、修論をして、勝つということですが、でこれを能楽研究では、このような演劇的なものは、能の真似に過ぎないといったような、とても低い評価をしてきたんですが、もっと儀礼全体を見ていくと、もっとですね、国家儀礼としては重要な意味があるということに気づかされます。でそして最初の方から見ていくと、この登場人物として、最初にこのお坊さんの論議だけではなく、皇帝が、中国の皇帝ですね、皇帝がまず登場する、そして下道と、この御坊がですね、御坊が論議をするんですが、でこれも、皇帝の許可を得て、そういう論議をしてもよいよというふうな、皇帝の許可を得て論議に入る。そして、論議の結果、このまあもちろん当然というかですね、下道の方ですね、仏法の敵の方が負けて、そして仏法に帰依しますといったようなこと、 を言って、でそしてここで開眼のために皇帝がお寺を建てていくという鎮護国家のストーリーが芸能化されていく。そしてその締めくくりに舞楽を行うんですね。コートダンスを行って、そして国家の荘厳を表現するといったようなストーリー展開をしている、このような劇が行われていたということがわかります。本体の結前の鎮護国家のための儀礼がもっと演劇としてわかりやすいようなストーリーを作っていたということが、ことをですね、理解することができるわけです。そしてここで本日の私の発表のまとめに入りますが、でここの論議というものが日本語の訓読によって行われる、日本がどのような解釈をするのかといったようなことが問題なので、日本でできたんであろうというふうに考えられますけれども、ただこの声の出し方ですね、正味を凡売というふうに言ったりしますが、でこれは中国から入ってきた仏教の影響がとても強い。でそしてでこれがその他のお経を読んだり懺悔をする、あるいは念仏といったようなこの表現は、儀礼はもちろん中国から入ってきて、そのまま日本で長い年月の間に日本化しているという部分はありますが、基本的には中国に学んだ。でそれに対して訓読による論議というものは日本で発明されたのではないかということを考えたいと思います。それから2番目として、でこの鎮護国家の儀礼として、天倫女王であるは王法仏法総意のですね思想を、体現するということですが、儀礼としてどのようなこのですね座の配置をしたり行事の取材を組んだりしたのかといったようなことが、この儀礼レベルで日本では理解することができるということですね。でそして3番目として、この長い間の日本化の問題になりますが、日本の神様とどのような関係を結んだのかということですが、日本の神様は仏法を守る神様として受け入れたということですね。寺院が神様を祭祀する、そうするとその神様は仏法を守ってくれる。でそして儀礼の中で日本の神様が出現するといったようなことも、作法もですね、でここは もちろん日本の神様なので日本化している部分だということができますが、このようにして日本の中で形成され、でそして強調したいことはですね、中国は儒教があったり道教道教があったりとか、あるいはキリスト教も古くからもう入ってきて、ゾラスタ教、いろいろな宗教がある中で、儒教、道教が優勢になっていくので、仏教が廃れていきます。でそして韓国も中国の亜流ですから、半島からも仏教残っていきますけれども、日本ほどではない。で日本は今映像でご覧いただいたようなこの古代ですね、古代の奈良平安時代の仏教儀礼が形が変わりながらも現在伝承されているという大きな価値を持っているというですね、日本の宣伝をさせていただいて結びにしたいというふうに思います。ご清聴ありがとうございました。
Je vais un petit peu résumer donc, ce qui a été dit. Tout d'abord, M. Matsou avait commencé par reprendre un petit peu le lieu même de ces disputations, avec l'idée qu'on a toujours en tête l'image de deux conférenciers qui débattent donc, face à face et s'échangent des arguments, donc un dialogue, alors qu'en fait, on a, comme c'était montré sur la première diapositive, à gauche, hein, vous l'avez vu, des interrogateurs qui vont poser des questions aux deux conférenciers, donc 5 questions ou 3 pour les versions les plus courtes de la cérémonie, et les conférenciers vont tour à tour répondre. Donc ce n'est pas tant un débat, un dialogue, mais plutôt à chaque fois l'occasion pour les conférenciers de montrer leur maîtrise des sutras et d'expliciter justement la lettre des sutras. Ensuite, dans les lyugi, donc dans ces disputations scolastiques, l'importance des divinités japonaises dans la cérémonie a été montrée, notamment dans le cadre du syncrétisme shindo-bouddhique, donc qui a permis au bouddhisme, en arrivant au Japon, d'intégrer les divinités japonaises en tant que protecteurs de la loi bouddhique. Ce syncrétisme est symbolisé dans la cérémonie, comme on avait vu aussi sur la diapositive, par la présence, par exemple, des daims au fond, donc les lins qui sont les envoyés de la divinité de Kasuga, et donc symbolisent la présence de la divinité japonaise au sein de cette cérémonie bouddhique. Ensuite, on a vu aussi cette image du moine hein, qui, seul dans sa cellule, étudiait les sutras. C'était en fait en préparation d'une sorte d'examen d'entretien à l'issue de 21 jours donc, de préparation durant lesquels donc, il étudiait et le maître venait le rendre visite pour poser des questions afin de l'entraîner à l'examen. Et là encore, on avait à droite donc, de l'image une alcôve dans laquelle on voyait le portrait de la divinité de Kasuga et d'un moine aussi, donc pour montrer toujours cette double présence à la fois des divinités japonaises et bouddhique. Et donc, à la fin de cette ascèse de 21 jours, le 21e jour marquait un jeûne, et pour le moine, il ne dormait pas. Et semble-t-il, hein, les moines, dans leur expérience, expliquent qu'on dépasse le stade de la souffrance physique pour accéder à une sorte d'état un peu onirique où on a dépassé ce stade et on est dans un état second, ce qui est un peu recherché dans cette ascèse. Ensuite, donc, la vidéo, vous avez vu les sous-titres en anglais. Et le professeur Matsuo a expliqué, est revenu sur l'introduction du bouddhisme au Japon, donc vers 600, notamment sur l'interrogation de savoir pourquoi le bouddhisme était passé par la péninsule coréenne et non pas directement importé de la Chine des Sui. Et il est revenu sur les relations entre les trois royaumes de la péninsule et l'alliance des Sui avec le royaume de Pekche, notamment pour attaquer le Koguryo. Et Pekche ensuite donc, a noué des liens avec le Japon et par ces liens donc, stratégiques au départ, serait passé aussi le bouddhisme et les enseignements du bouddhisme. C'est ce qu'il a été montré dans les autres interventions, notamment avec les ambassades japonaises dans la Chine des Sui et l'image du prince Shotoku. Un point important était aussi le rôle du bouddhisme en tant que protecteur du pays, avec l'image du Saint-Roi faisant tourner la roue. La Chine hein, l'avait notamment bien montré avec l'empereur Yangti, qui lui-même avait été considéré par Chu Yi hein, comme un bodhisattva et donc était le représentant de la loi bouddhique et protégeant le pays. Le royaume de Silla avait aussi repris cette tradition avec l'empereur Jinheng, hein, l'exemple avait été montré, et au Japon, cette conception a été reprise et se manifeste aussi symboliquement dans la cérémonie de la disputation bouddhique. On a vu donc par exemple la disposition des divers éléments avec, dans une autre diapositive, vous avez vu des danseurs en premier plan, l'émissaire de l'empereur, et à l'intérieur donc était montré au centre la statue du vénéré principal, Shakyamuni en l'occurrence, qui se trouvait justement sur le trône de l'empereur, le trône qui est utilisé pour l'intronisation de l'empereur, donc un lieu hautement symbolique, et l'empereur lui-même se trouvait derrière, caché des regards, mais donc cette disposition montrait symboliquement effectivement la fusion de l'empereur avec la divinité bouddhique et son rôle en tant que protecteur de l'État. Ensuite, a été aussi souligné l'importance de ces enneng, donc ces mini-pièces de théâtre qui venaient ponctuer la cérémonie, notamment celle de Silabhadra débattant avec les hérétiques, ou en Chine, effectivement, cette histoire où l'empereur va donc d'abord intervenir, arriver sur scène, donc dans cette petite scénette, donner son autorisation pour que se déroule la disputation entre donc le moine et les hérétiques, qui bien sûr à la fin se convertissent, et une danse de cour va marquer donc ce moment extrêmement auspicieux. Et donc même ces petites pièces rappellent le rôle hein, toujours de l'empereur en tant que protecteur de la loi bouddhique. En conclusion, donc trois points ont été évoqués. Le premier a été le rôle des lectures japonaises, des kundoku, dans l'élaboration donc, de ces disputations bouddhiques au Japon. Si la manière de psalmodier, on l'a vu, venait de Chine, était influencée par ce qui se faisait en Chine, idem pour l'arrestation des sutras, c'était toujours effectivement sous l'influence. Cet aspect assez particulier hein, de se baser sur les lectures japonaises pour ces disputations scolastiques serait en fait une spécificité japonaise qui mérite d'être soulignée. Deuxièmement, donc, ce rôle de protecteur de la loi bouddhique hein, qu'on a vu, donc les divinités japonaises qu'il a protégées et l'empereur lui-même dans la disposition reprenait ce rôle hein, symboliquement dans les disputations bouddhiques. Et enfin, en dernier point, donc ce syncrétisme shinto-bouddhique où on voyait bien, encore une fois, le rôle des divinités et leur présence hein, physique hein, par des symboles durant la cérémonie. Et comme conclusion, effectivement, Professeur Matsuo a montré que si en Chine, donc avec les trois, enfin, voire plus, doctrines, hein, donc taoïsme, confucianisme, ensuite christianisme, etc., le bouddhisme a pu décliner, idem en Corée, le Japon finalement serait le dernier pays dans lequel cet héritage serait intact et serait toujours conservé et aurait finalement assez peu changé dans ses modalités depuis l'époque antique.